ご神君、一つ、誠の道を行く人は肉眼を置いて心眼を開けよ。心眼を開いたからというて、痛いかゆいがなくなるわけではない。ただ修行の価値観が変わってくるのである。ただ痛いかゆいが修行というだけでなく、その修行が人が助かるための修行と実感がいただける信心。お前が苦しめば苦しむほど人が助かるという修行。私どもの修行の眼目がどこに置かれているかが大切ですね。昨日の続きではありませんけれども、師匠が神様から安心していただける、いただけたとき、それはいつ、どこであったか。それは師匠が今までのいわゆるおかげを目当てにした信心から、よし、これからは本気で本当のいわゆる真実の信心をさせていただこうと、そこにまあ師匠の眼目、信心の眼目が変わられ、その発心ができられた。そこから、そこに神様が安心してくださったということですね。その神様の安心というのも、もうこれで大丈夫だというわけですけれども、それでその大丈夫という大丈夫さ加減が、いわゆるもう何にも起こらない安心だ、何にも起こらないから安心だ、何にも起こらないから大丈夫だという安心大丈夫ということではないと思いますね。神様がこの氏子はもう大丈夫だ、もう安心だと安心された、それはこれから先どのようなことが起きてきてもこの氏子は受けていくだろう、いわばどのようにでも鍛えることができるという、その神様が安心をされた。つまりどのようにでも鍛えよう、鍛えようがあるという大丈夫さですね。いわば鍛えたら鍛えたで逃げ出していく人もおります。相撲取りのお相撲さんの稽古の話ではありませんけれども、大変鍛われるそうですね。やっぱり中には鍛われて逃げ出す方もおられるのでしょう。神様がご覧になっての安心、この氏子はもう大丈夫というのは、この氏子にはもういわゆる難儀はいらない、この氏子には苦労はいらない、ないという安心とか大丈夫さではないということだと思いますね。それはどのようにでも鍛えても大丈夫だと、どのように鍛えてもこの氏子は逃げ出さないだろうという、その神様の安心ですね。ですからそこから師匠の、まあいわば神様のお鍛える、お鍛えが始まるということになりますね。神様が安心してくださったから、神様が大丈夫だと言ってくださったから、何も起こらないということではありませんね。むしろそこから様々なことが起きてくるということではないでしょうかね。この心眼を開いたからといって痛いかゆいがなくなるわけではないと。むしろ痛いかゆいと思うようなことが増えてくるかもしれませんね。それでも神様は安心だと、鍛えがいがあると、決してこの氏子は逃げ出さないだろうという大丈夫さであり安心、神様の安心ですね。 信心には大変微妙なところがあります。その微妙なコツ合いをやはり本当は体得していかねばなりませんけれども、師匠がある研修の中で、なるほど、そのことを親愛といただけば、なるほど、親愛かもしれないけれども、もっとより神様のお心にかなういただき方がある、処し方があるというお話をしてくださっておられましたね。ある方が修行に入られた、そして実家の方でのっぴきならないことが起こった。さあ、これは帰らなくちゃいけない、帰って手伝いをしなければならないというようなことでしょうかね。行って相談に乗らねばならないといったようなことでしょうかね。そういうその時にあって、その方かあるいは師匠かどちらかは分かりませんでしたけれども、神様からお知らせをいただかれた。それはラムネですね。今あるのかどうかは分かりませんが、昔はラムネというのがありましたね。そして上に紙で封をしてありますね。その封を破ってというのか、取ってというのか、そして中のビー玉のような玉を押し込んでいただきますね。まあ炭酸飲料ですね。まあベスッとしてスカッとするというのか、美味しいものですね。その紙を取って、いわゆるラムネを飲むというお知らせをいただかれたと。なるほど、修行に入った、修行生の身である、そして家で実家でのっぴきならないことが起こった、だからちょっと帰らせていただこうと。なるほど、ちょっと帰って実家の身内の相談にでも乗ったならば、レスッとするようなおかげはいただけれるだろうと。しかしそれは神を切らねばならない、神を切ってからでなければできないわけですね。まあ神を取ってしまう、その封印を、封を切るというのでしょうかね。神を取って横に置いてからのことだということなのですね。まあ神を取ってしまう、まあ神を捨ててしまうというようなことかもしれませんね。そしてそのベスッと気分を良くするものをいただく。もしここであなたが帰れば、それはそれなりにおかげをいただくだろうけれども、修行生としてのまあ修行期間が伸びるかもしれないよというようなことでしたね。修行生としての修行期間が伸びる、これは可能な限り避けたいことではありますね。できるだけ早く修行成就のおかげをいただき、第一線で人が助かる神様の御用に立たせていただく、なるだけなら一日も早く修行成就のおかげをいただき、人助けのお役に立たせていただくというのが、やはり修行生の本分であるわけですからね。それがここで実家に帰ったら先延ばしになる可能性があるよということなのですね。もう一つもある修行生の方のお話ですけれども、やっぱり実家でのっぴきならないことが起こった。それでその方は、例えば3日なら3日、5日なら5日、お暇をくださいということで実家に帰られた。そしてその期限が来た、 そしてさあ教会に戻ろうという段になって、まあちょっと風邪をひかれたか何か体の具合が悪くなられたわけですね。それでもうしばらく実家におらせてくださいと、カイジノが教会に戻るのが遅くなりますというお届けであったそうですね。そのことに対して師匠が、まあどうだろうかねと、もしこれがなるほどその親愛だと、病気になったと、そのことを親愛として受けておりますと、ですから少し教会に戻るのが遅くなりますといういただき方があるかもしれないけれども、まあそういういただき方もできるけれども、それは修行生としては本当のいただき方ではないね。神様により喜んでいただく、神様のお心によりかなう生き方ではないねと。もしその記述までに、この記述に帰らせていただきます、教会に戻りますということであるならば、まあそこまではおっしゃっておられませんでしたけれども、いかなる病気があろうと、家のことがいかに片付いていないであっても、教会に戻ってくる、それが修行生としてのまあ本分だと、本当の生き方だというようなニュアンスでおっしゃってありましたね。なるほど、そのことが病気になった、そして教会に戻るのがもう少し遅くなる、そのことを、病気になったことを親愛としていただいております、そしてもうしばらく家にとどまることを、それこそ成り行きとして親愛としていただいておりますと、まあそういただけなくもなかろうけれども、いただけなくはなかろうけれどもということですね。いわば本当のいただき方ではないということです、修行生としてですね。なるほど、さまざまな成り行きがあります。そのいただき方はいくつもあることでしょう。そしてそのいただき方が間違いだとは断じることはできませんけれども、より神様のお心にかなういただき方があるということ、そしてそのより神様のお心にかなういただき方はどうすることだろうか、それは立場によっても違いましょう。その修行生ならば修行生としてどういただくことの方がより神様のお心にかなうか、実家にのっぴきならないことがある、だから帰らせていただく、病気を帰る時になったら病気になった、だからもうしばらくこれは実家にとどまれということだといういただき方もできましょうけれども、師匠のご流儀ではありませんね。やはり師匠のもとで新人の稽古をさせていただくからには、師匠の流儀というものを身につけねばなりません。その師匠の流儀があります。これが師匠ならばどうされるだろうかという、その師匠の流儀にのっとって応じさせていただく、対処させていただくということが大切だということですね。しかしどこまでも、あくまでもそれが、それしかない、それが絶対のいただき方だということではない、より神様に 喜んでいただくというのでしょうかね。より神様のお心にかなう生き方、それが師匠のご流儀でもあると思いますね。同じ成り行きのいただき方でも、親愛のいただき方でも、いろいろないただき方があるということと同時に、師匠のご流儀にのっとったいただき方をさせていただきたいと、弟子であるからにはということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。